列王記の第一一章からですね、学んでいきますが、午前に話したように列王記というのは、サムエル記の続きになります。この獅子の時代から王を建てた国へとイスラエルが変えられていく。神様がイスラエルを祝福するにあたって、この王による神の国を建てるというそのストーリーがあるわけなんですね。サムエル記の第1、第2とで、実は第3、第4とも呼ばれているわけなんですね。この列王記の1、2なんですが、けれどもそれが終わるのが、結局列王記が記しているわけなんですね。第二列王記の最後にそれが書かれているわけなんです。で、この列王記を理解するのはとても簡単です。それは私たちがすでに学んだダビデに対する神様の約束がどのように実現していくのかなんですね。それがサムエル記の第2の7章12節から16節で神様がダビデに対して語られた、その王国を確立するという約束であります。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く建てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。で、このことがどのように成就するかなんですね。で、午前中も少し言及しましたが、私の命令に聞き従うならばこのようにするという条件があります。これは後でまた詳しくお話ししますけれども、これがこれを頭に入れながら、この王たちの、歴代の王たちの記録をですね、見ていきたいと思うんですね。で、まだダビデは生きています。けれども主役はすでにソロモンに移っていくんですね。ソロモンの 王権がどのように確立されていくのかが初めに書かれています。では一章の一節で、ダビデ王は年を重ねて老人になっていた。それで余儀をいくら着せても温まらなかった。そこで彼の家来たちは彼に言った。王様のために一人の若い処女を探してきて王様にはべらせ、王様の世話をさせ、あなたの懐に寝させ、王様を温めるようにいたしましょう。こうして彼らはイスラエルの国中に美しい娘を探し求め、シュネム人の女アビシャグを見つけて王のもとに連れてきた。この娘は非常に美しかった。彼女は王の世話をするようになり彼に仕えたが、王は彼女を知ろうとしなかった、このように老人になっています。そして一人の若い処女、はべらせるという言葉がありますけれども、でここですね、調べますと当時は このように冷え性というか冷えてしまう体を温める療法として人間の体を使うという医療的な目的があると注釈書に書いてありました。で、ヨセフスという人はこの家来というところを2節で、医者とこう説明しているほどなんですね。で、名前があえて出てくるアビシャグでありますが、これ後でね、権力闘争の道具に使われていくのであえて名前がここに書かれているわけですが、でシュネムから来た女です。シュネムといったらあのエリシャが接した女がシュネムの女ですね。男の子が死んでそして生き返らせるというその話がこのシュネムから起こった。そしてある人は画家のシュラムの女、ソロモンの愛したシュラムの女はこのシュネムの女と同一だというわけなんですが、確かなところは分かりません。そしてここで王は彼女を知ろうとしなかった、知らなかったという言葉はもちろん親密に知る、つまり性的な関係を持つということに、そういう言葉の意味になります。で、おじいさんですからということも言えるんですけれども、私は話の流れから、次にバテシバが出てきますけれども、やはりその意識した対比が行われていると思うんですね。対比というのは何かといったら、彼はもはや同じ罪を犯さなかったという、そういうダビデのもう二度と神様の前で罪を犯さないという姿勢を私はここで見るわけです。皆さんどうでしょうか。私はここでね、次に、間もなくバテシバ出てきますけれども、一方ハギテの子アドニアは私が王になろうと言って野心を抱き、戦車騎兵それに自分の前を走る者50人を手に入れた。彼の父は存命中、あなたはどうしてこんなことをしたのかと言って彼のことで心を痛めたことがなかった。その上彼は非常な美男子でアブシャブルの次に生まれた子であった。今ダビデの体が弱まっていて、で彼がエルサレムで起こっていることの多くを把握できていないような状況でありました。で彼が間もなく死ぬこともはっきりしていて、次の王が立てられることをダビデは正式に行っていなかったんです。でこのような何とも言えない動きのない状況の中で機会を捉えたのがアドニアだったんですね。午前に説明しましたが四男です。でもおそらくは生存している息子の中で年上だったんでしょう。一番三男がアブシャロムですが、ここの記述を見るといかがでしょうか。そっくりですね。この戦車騎兵自分の前を走る者50人、これを用意したとありますが、これはもう完全に将であります。王としての見かけ見た目を良くするためのものであって、これがアブシャルムも行い、そして美男子だ、非常な美男子だというのもアブシャルムと同じです。なんかサムエル記この列王記を見るとハンサムということに対する憧れがあんまりなくなりますよね。そう言ってなんか自分を慰めてもしょうがないんですけども、そして、このアドニアが行っていくその静かな時が流れていて、後継の話が出てこなくて、では自分でそれを成し遂げるのでしょうか。してはいけないですよね。で、自分でことを行っていこうとする 神の権威に従わないで自分で何かをしていこうとする、これ哀れですね。いつも私たちは神のなさること、神の権威に従っていくように召されているわけですね。詩編の75編の6節と7節で、高く上げることは東からでもなく西からでもなく荒野からでもない、それは神が裁く方であり、これを低くし彼を高く上げられるからだ。主を愛するということ、神様を愛していると言える人は立てられた権威に従う人でもあります。で、なんでこのようにアドニアがなってしまったのか、まあアブシャロムもそうでしたが、それは理由が6節にあるわけですね。父ダビデがしつけることをしなかったわけです。訓練を与えなかったんです。しつけや訓練というのは愛を示すのにとても大切な道具になります。しつけや訓練を受けなかった者の魂というのは愛されているという確証を、保証を持つことができないですね。で、そのために自我が増大していきます。それで人目につくことに自分を置かなければ、注目を集めなければ不安になってしまうんですね。ヘブルの手紙の中にこう書いてありますが、ヘブルのどこからかな、12章の6節、主はそのもののその愛するものを懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えるからであるとあります。では続けて7節ですが、彼はツェルヤの子ヨアブと祭司エブヤタルに相談をしたので、彼らはアドニアを支持するようになった。しかし祭司サドクとエホヤダの子ベナヤと預言者ナタン、それにシムイとレイおよびダビデの勇士たちはアドニアに組みしなかった。アドニアはエンロゲルの近くにあるゾヘレテの石のそばで、羊、牛、肥えた家畜を生贄として捧げ、王の子らである自分の兄弟たちすべてと王の家来であるユダのすべての人々を招いた。しかし預言者ナタンやベナや、それに勇士たちや彼の兄弟ソロモンは招かなかった。驚きませんか？私は驚きますが、このアドニアになんでヨアブとエブヤタルがついていくのかなと思います。あれほどダビデと生涯を共にしてきた彼らが、あのアブシャロムが反抗した時でさえヨアブはダビデ側につき、またエブヤタルもダビデ側につきましたけれども、最後の最後で、起こったことは何かということを考えますと、おそらくは自分たちの立場が弱められていると感じたのではないでしょうか。以前ヨアブの場合は更迭されたことがあったんですよね。アマサが軍団長になったんですが、それを彼は殺しまた軍団長に彼は戻りました。今ベナヤがいます。ベナヤをこの軍団長にしようとするそのダビデの意向を彼は感じ取っていたのかもしれません。で、今度は祭司エブヤタルですけれども、実は祭司もう一人いるんですね。サドクという祭司がいます。で、この競争意識が働いて、でそれで、祭司職を独占しようと考えたのではないかと思うんですね。これも私たちは終わりの時まで、最後の時まで イエス様に従っていくことができるか、従い抜くことができるかというのが試されると思います。このヨアブとエブヤタルが最後のところで神の権威から離れていってしまった。で、私たちも長いこと神様に仕えていながら、途中で自分の経験とか自分の知恵をテコにして自分の地位を確保しようとしてしまうのであれば、先ほどの自分を高く引き上げる者は低くされるというその言葉にが当てはまるわけなんですね。で、今アドニアはエインロゲルというところにいます。で、これはケデロン川とヒノムの川が一つになるところにある。そこで生贄を捧げて、他の王子の子、王の子、子供たち、ユダの人々を自分のところに引き寄せ、王としての働きを始めていくわけですけれども、で、この危機を察知したのがナタンです。ナタン、覚えてますか？ナタンですね。バテシバとの罪、ウリアを殺した罪を指摘した預言者ですが、それは愛から出たものですね。ここではいち早くダビデの子ソロモンを守るために、またバテシバを守るために動きます。11節をご覧ください。それでナタンはソロモンの母バテシバにこう言った。私たちの君ダビデが知らないうちにハギテの子アドニアが王となったということを聞きませんでしたか。さあ今私があなたに助言をいたしますから、あなたの命とあなたの子ソロモンの命を助けなさい。さあダビデ王のもとに行って、王様、あなたはこの橋ために必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる、彼が私の王座につくと言って誓われたではありませんか。それなのになぜアドニアが王となったのですかと言いなさい。あなたがまだそこで王と話しているうちに、私もあなたの後から入っていってあなたの言葉の確かなことを保証しましょう。で、このダビデの確約は午前の礼拝で引用したように、この主がソロモンを愛したというところから始まってるんですね。第2サムエルの12章の24節25節にありますが、ダビデは妻バテシバを慰め彼女のところに入り彼女と寝た。彼女が男の子を産んだ時、彼はその名をソロモンと名付けた。主はその子を愛されたので、預言者ナタンを使わして主のためにその名をエディディアと名付けさせた。だからナタンはもうその生まれた時からソロモンが愛されているということが分かり、そして主に愛されたものという意味のエディディアという名前をこうつけているわけなんですよ。これだけソロモンのことを彼はよく知っていました。そしてダビデがなんで確約ができたかというと、主から直接はっきりとソロモンが世継ぎの子になるということが告げられていました。これ列王記にないんですね。歴代史の方にあるんですが、第一歴代史の22章の9節と10節にこうあります。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて周りのすべての敵に煩わせないされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼の世に私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。彼が私の名のために家を建てる。彼は私にとって子となり、私は彼にとって父となる。私はイスラエルの上に彼の王座を常しえまでも固く建てると。これが順番がですね、本当は前ですね。なぜかといったらソロモンが生まれるということを前もって告げていますから。で、彼の名はシャロームから来ているわけです。平安から来ていて、このサムエル記から列王記の初めのところに私たちはキリストの御業を見ることができる。ダビデは苦難を通った王でありました。苦難からの救いを通った王であり、まだサウルが 王になっていて、本当はもうサウルから王位が退けられていたんですけど、それでも支配をしていた。その中においてダビデがこの地上を生きていた、歩んでいた。まさに初臨の初めに来られたイエス様の地上の姿を表しているわけですね。そして今度はソロモンは平和の君としてのイエス様、つまり再臨されて神の国を統治していくイエス様の姿を、私たちはその彼を通して見ていくことができます。イエス様が世界の王となり、平和と繁栄が満ちることをですね、見ていくことができるんですね。で、この声を神ダビデは聞いていました。で、バテシェバには話していたんですよ。けれども公式な形で彼を世継ぎの子として誰にも話してはいなかったんですね。彼もちょっと躊躇してたんでしょうかね。わかんないですけども、もうこんなにおじいさんになって、このままで死んだら大変なことですよ。イスラエルが消滅しちゃいますよね、権力闘争の中で。で、必ず言わなきゃいけないのにずっと言っていなかった。でもナタンがバテシェバを通してソロモンが主の御心の王であることを知っていたので、この王位継承を素早く行うように促すわけなんです。で、ナタンは直接聞いてないんですよ、ダビデから。あくまでもバテシバを通してしか聞いていないので、当事者であるバテシバが前に出なければいけないわけなんですね。それでバテシバにそうしなさいと、まず王に言いなさいと言いつけたわけです。15節を見てください。そこでバテシバは寝室の王のもとに行った。王は非常に年老いて、シュネム人の女アビシャグが王に仕えていた。バテシバがひざまずいて王にお辞儀をすると、王は何の用かと言った。彼女は答えた。我が君、あなたはあなたの神主にかけて、必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私の王座につくと、この橋ためにお誓いになりました。それなのに今アドニアが王となっています。王様、あなたはそれをご存じないのです。彼は牛や肥えた家畜を、羊をたくさん生贄として捧げ、王のお子様全部と祭司エブヤタルと将軍ヨアブを招いたのに、あなたのしもべソロモンは招きませんでした。王様の後を継いで誰が王様の王座につくかを告げていただきたいと、今やすべてのイスラエルの目はあなたの上に注がれています。そうでないと王様がご先祖たちにと共に眠りにつかれるとき、私と私の子ソロモンは罪を犯したものとみなされるでしょう。わかりますね。この嘆願、バテシバにとっては命に関わることですね。罪を犯したものとみなされると。王ではないのに王と主張したものであると、反逆罪になりますから殺されるわけです。で、彼女がまだ王と話しているうちに、預言者ナタンが入ってきた。家来たちは、預言者ナタンが参りましたと言って王に告げた。彼は王の前に出て地にひれ伏して王に礼をした。ナタンは言った。王様、あなたはアドニアが私の後を継いで王となる。彼が私の王座につくと仰せられましたか？実は今日彼は下って行って、牛と肥えた家畜と羊とをたくさん生贄として捧げ、彼のお子様全部と将軍たちと祭司エブヤタルトを招きました。そして彼らは彼の前で飲み食いし、アドニア王を万歳と叫びました。しかしあなたのしもべのこの私や祭司サドクやエホヤダの子ベナヤや、それにあなたのしもべソロモンは招きませんでした。このことは王様から出たことなのですか？あなたは誰が王の後を継いで王様の王座につくかをこのしもべに告げておられませんのに。 なんでナタンがこういうことをしたかといったら、バテシバ的では信憑性に欠けるわけなんですよね。一人の女がこのように言ったという話だけになってしまいます。だからナタンがこの裏を、この、まあ、裏を取ってあげたというか、その確証ですね、バテシバの言ってることは確かに事実なんだよということを、まあ、この、教えるためにナタンが出てったわけなんですよね。でもナタンからは聞いてないんですよ、ダビデから。だからやはりバテシバを通してそれを行わなければいけなかったわけです。でダビデが動きます。で彼は先ほどの1節から4節を見た通り、もう寝床にいなく、もうちょっとほとんど寝たきりの状態ですね。でも力を振り絞ってこのソロモンへの権力移譲を行うわけなんです。昔ヤコブが寝床から力を振り絞って起き上がって床に腰掛けてヨセフの子2人への祝福を行い、また12人の息子への予言を行ったことを思い出してください。でその創世記の出来事の解釈注釈がヘブルの11章にありまして、そこに信仰によってヤコブは死ぬときヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しましたとあります。同じことをダビデはこれから行います。ダビデも、まあ、どういうふうに思ってたのか迷いがあったのか分かんないですけども、ずっとソロモンをこの自分の王にするという、自分の後の王にするということを言わなかったけれども、今信仰によってですね、神様の言葉に従ってこれを行うという最後の仕事をするわけなんです。28節ダビデ王は答えて言った、バテシバをここに呼びなさい。彼女が王の前に来て、王の前に立つと王は誓って言った、私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。私がイスラエルの神主にかけて、必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私に代わって王座につくと言ってあなたに誓った通り、今日必ずその通りにしよう。バテシバは地にひれ伏して王に礼をし、そして言った、我が君王様、いつまでも生きておられますように。ダビデは自分の神のことを、あらゆる苦難から私の命を救い出してくださった方、これがダビデが神とのこの付き合いをしているときにすぐに思い浮かぶその表現というか、その神様のご性質の働きの一部なんですね。以前私たちが学んだそのサウルから、そのあらゆる苦難から救い出してくださった、そのことを死にして、特にサウルから救われたことを死にしたと第2サムエルの最後のに書いてありますけれども、ダビデがそのことをこの今宣言してるんです。でこれはバテシバにもですね、それ当てはまるわけですよね。ソロモンと自分を救い出してくださる神なんだよと。今この状況からアドニアが勝手に王となって彼らを殺すというところから救われるわけですね。それからダビデ王は言った、祭司サドクと預言者ナタン、それにエホヤダの子ベナヤをここに呼びなさい。彼らが王の前に来ると、王は彼らに言った、あなた方の主君の家来たちを連れ、私の子ソロモンを私のメラバに乗せ、彼を連れてギホンへ下って行きなさい。祭司サドクと預言者ナタンはそこで彼に油を注いでイスラエルの王としなさい。そうして角笛を吹き鳴らし、ソロモン王万歳と叫びなさい。それから彼に従って登っていきなさい。彼は来て私の王座につき、彼が私に代わって王となる。私は彼をイスラエルとユダの君主に任命したですね。正式にですね、今任命しました。ギホンの泉がありますが、彼らはさっきはアドニアはエンロゲルの泉の方に行ったわけですけども、今度はギホンの泉、 これはエルサレムに水を供給する大事な泉になります。イスラエル旅行に行かれる方はダビデの町のところに行ったら、基本の泉見られるかな、遺跡はちゃんと残ってますけれども、でそこに行ってメラバニの、ラバは非常に高い動物です、高価な動物で、アブシャロムも乗りましたが王が乗る、動物ですね。他の人はロバに乗ってたわけですね、これだけども王はラバに乗って、そして油を注ぎますけれども、預言者と祭司がナタンとサドクがですね油を注ぎます。だから王と預言者と祭司という神が油を注がれる3つの職全てがここに関わっているわけですね。イエス様が行われる働き、預言者としての働きがありますですね。福音書の中を見れば、その例えばエリシャが行ったこと、エリアが行ったことと似たようなことをイエス様は行われたわけですよね。そして死んでよみがえって、それから私たちのために今は取りなしをしてくださっている大祭司の働きをされております。それからイエス様は戻ってこられます。王としての働きをされます。もちろんね、今の3つ分けてますけど、完全に時代で区分できるわけではなく、いつもイエス様はそのような働きをされてるんですけれども、特徴的にね、前面に出てきている働きは、その油注がれた働きとしてはそのように分けることができるんですね。で、36節、エホヤダの子ベナヤが王に答えて言った、アーメン、王様の神主もそう言われますように、主が王様と共におられたように、ソロモンと共におられ、彼の王座を我が君ダビデ王の王座よりも優れたものとされますように。ベネヤはですね、このダビデの宣言を聞いて、ね、彼をイスラエルとユダの君主に任命したという言葉を聞いてですね、アーメン、主が共におられますようにと、ますますあなたよりもこの子が栄えますようにと、このベネヤは感動したんですね。これが神様の御心なんだということをなんとなく分かってたと思うんです。でも今このダビデからその口からはっきりと告げられて、神の御心が今なってるんだと、そのような感動を今彼は受けたわけです。で38節です。そこで祭司サドクと預言者ナタンとエホヤダの子ベナヤ、それにケレテ人とペレテ人とが下っていき、彼らはソロモンをダビデ王のメラバに乗せ、彼を連れてギホンへ行った。祭司サドクは天幕の中から油の角を取ってきて、油をソロモンに注いだ。そうして彼らが角笛を吹き鳴らすと、民はこぞってソロモンを万歳と叫んだ。民は皆彼の後に従って登ってきた。民が笛を吹き鳴らしながら大いに喜んで歌ったので、血がその声で裂けたの。先ほどのサドクとナタンの他に、あとベナヤですねの他にですね、ケレテ人とペレテ人がいますね。これ途中でダビデがアブシャロムの手から逃げようとした時に、その直前に亡命してきた人たち覚えてますか。それ以来ですね、彼らはダビデ軍隊の、本当に中核を担った、勇士たちでありますが、そしてサドクが天幕からの油を持ってきています。第一歴代史の21章の最後を見ますと、当時の天幕はギブオンにありました。ギブオン分かりますか。あのギブオン人のギブオンですね。だからちょっと複雑なんですけれども、その時って神様の祭具はなんかちょっと分かれていた。ダビデの町に神の箱、契約の箱は安置されていたんですけれども、祭壇であるとかその他の祭具はこのギブオンにあったと考えられます。でそれを運んでいくのがあれですね、ソロモンの神殿の時ですね、神殿の丘にこの神の箱も移動していくわけですけれども、で血が裂けるほどに民が叫んだと。 相当ですね。でアドニアは自分は王になったんですけど なっているつもりだったんですけども、民の心は全くついていってないということが、まあ、ここで分かったわけですね。でアドニアと40節彼に招待された者たちは皆食事を終えたときこれを聞いた。ヨアブは角笛の音を聞いていった。なぜ都で騒々しい声が起こっているのだろう。彼がまだそう言っているうちに祭司エブヤタルの子ユナタンがやってきた。アドニアは言った。入りなさい。あなたは勇敢な人だから良い知らせを持ってきたのだろう。違うんですね。ヨナタンはアドニアに答えていった。いいえ、私たちの君ダビデはソロモンを王としました。ダビデ王は祭司サドクと預言者ナタンとエホヤダの子ベナヤ、それにケレテ人とペレテ人とをソロモンにつけて送り出しました。彼らはもうこれね、さっきからダビデ王とかって言ってますよね。もうあのヨナタンはもうなんか全然アドニア王様と認めてないんですけども、彼らはソロモンを王のメラバに乗せ、祭司サドクと預言者ナタンがギホンで彼に油を注いで王としました。こうして彼らが大喜びでそこから登ってきたので都が騒々しくなったのです。あなた方の聞いたあの物音はそれです。しかもソロモンはすでに王の座につきました。その上王の家来たちが来て、神がソロモンの名をあなたの名よりも輝かせ、その王座をあなたの王座よりも優れたものとされますようにと言って、私たちの君ダビデ王に祝福の言葉を述べました。すると王は寝台の上で礼拝をしましたですね。あのヤコブの時と同じですね。礼拝をしました。でまた王はこう言われました。今日私の王座につくものを与えてくださって、私がこの目で見るようにしてくださったイスラエルの神、主は褒むべきかな。ここまで主に対して行ったところまではですね、言ったわけですよ。で49節を見てください。するとアドニアの客たちは皆身震いして立ち上がり、おのおの祈祷についた。ですね。怖いですね。もうこれは、何も動かないだろうと、まあ、いつの間にか王がアドニアになっているような状況を作り上げられるだろうと思っていたところが、まあ、こうやってダビデ王自身が出てきてソロモンを立てたと。つまり自分たちの運命が決まった、自分たちが反逆の罪をしていることがバレてしまった。この食事の席が恐怖の席に変わりました。そして50節アドニアもソロモンを恐れて立ち上がり行って祭壇の角を掴んだ。その時ソロモンに次のように言って告げる者がいた。アドニアはソロモン王を恐れ祭壇の角をしっかり握って、ソロモン王がまずこのしもべを剣で殺さないと私に誓ってくださるようにと言っています。するとソロモンは言った。彼が立派な人物であれば彼の髪の毛一本でも血に落ちることはない。しかし彼のうちに悪があれば彼は死ななければならない。それからソロモン王は人をやってアドニアを祭壇から下ろさせた。彼がソロモン王の前に来て礼をすると、ソロモンは彼に言った。家へ帰りなさい。ソロモンが王座について初めに行ったことがこれでした。今アドニアの運命は死罪なんですよね。本当は必ず死ななければいけない。で祭壇の角をつかむという行為は当時は神聖な場所で殺人の罪を犯してはならないというものがあったので、ここに行けば死は免れるという習わしがあったわけなんです。けれどもモーセの律法を見ると、人を殺した者は祭壇の角を掴んでいてもそこから引きずり出して死刑にしなければならないというのが書いてあるんですよ。だからソロモンはこのようにアドニアが行っても殺すことができました。でも多めに見たというところがミスなんですね。今日の話のミソ、鍵になるこのソロモンの行動は猶予を与えたというか、多めに見たというか、 ソロモンは自分が王となって、その知性の中で公正に裁くことを選びました。まだこの反逆が行われたのはダビデが王の時ですからですね。でこれでその引き続き受け継いでるんですから、例えば日本政府でこれ首相が変わったってね、過去に罪を犯した人だって別にね、裁くわけじゃないですか、新しい首相になっても。それできるんですけれども、ソロモンははっきりとその罪がそのアドニアの中に見出されるのであったら、その事実、はっきりとした事実に基づいてアドニアを裁くということを考えていました。でここがイエス様が持っておられた正義と似てるんですね。天の御国の奥義の例えで、この麦畑があって、そして敵が毒麦をまきました。種をまきました。で毒麦が生えて出てきた時に、しもべたちが抜き取りましょうかと言いましたけれども、主人は良い麦も一緒に抜いてしまうかもしれないから、そのままにしておきなさいと言ったわけです。そしてこう言いました。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちにまず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方を集めて私の蔵に納めなさいと言いましょうと。悪が明らかにされて最終的に裁くと。忍耐し罪が明らかになるまで待つ。これによって公正明大な裁きをすることができるということですね。だからまず猶予を与えました。家に帰りなさいと言いました。で次に2章です。ダビデはソロモンに遺言を与えますけれども、自分のこれまでの態度を変えます。彼は自分の知性においては多めに見る態度を取ってました。主に裁きを委ねていました。で一方息子に対してはちょっと甘やかしていたっていうのはありますけれども、主に裁きを委ねているということは主に裁きがないことを意味しているのではありません。わかりますか？主に裁きを委ねる、忍耐するということは裁きがないということではないわけですね。それは当然ですね。ソロモンが今王であって、そしてソロモンがその名前にふさわしい平和に基づいた国、平和を特徴とする国を確立させるためには悪が裁かれなければいけないわけです。悪に対しては悪で報い、善に対しては善で報いる。でこのためにしなければならないことを告げます。2章の1節、ダビデの死ぬ日が近づいたとき、彼は息子のソロモンに次のように言いつけた。私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。強く男らしくありなさい。あなたの神主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに主の掟と命令と定めと諭しとを守って主の道を歩まなければならない。あなたは何をしてもどこへ行っても栄えるためである。そうすれば主は私について語られた約束を果たしてくださろう。すなわち、もしあなたの息子たちが彼らの道を守り、心を尽くし精神を尽くして誠実をもって私の前を歩むなら、あなたはイスラエルの王座から人が立たれないですね。モーセがかつてヨシュアに告げた同じ言葉、これをソロモンに告げてます。覚えてますか？モーセも死ぬ間際にヨシュアにこの律法から右にも左にもそれてはならない、これをことごとく行いなさいと言ったわけなんです。まだ若くて弱いこのソロモンに対して力づけるその方法というのは何かといったら、律法から目を離すなということだった。ここから内なる力が出てくるよということだったんですね。午前中に勇気ある、勇敢になり男らしくなれという話をしましたけれども、この決断と行動というのはこの内なる人が強められることによって 可能になるんですね。エペソの3章の16節で、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにとあるわけなんですよ。これチャレンジというか、気をつけなければいけないことですね。何か大きなことを行う、圧迫がある、その時に私たちがしなければいけないのは、主の内で強められていくこと、この内なる人が強められていくということであります。で、ここの命令条件付きです。息子たちが彼らの道を守り、心を尽くし、精神を尽くして、誠実を持って私の前を歩むならですね。これ条件があるわけですね。だったらイスラエルの王座が常しえまでも続くよと。けれども、そうではなかった歴史を私たちは列王記で見ることになります。で、このダビデの世継ぎのことを言うのが、でも神様がさっき言われたように、条件付きであっても、その無条件の側面もあるわけですよね。それがイエス様がそれを条件を満たし、かつその無条件のそのダビデの契約というのは破棄されることないわけですけれども、キリストにあって、ダビデの約束は実現していくわけです。で、5節いきましょうか。また、あなたはツェリヤの子ヨアブが私にしたこと、すなわち彼がイスラエルの2人の将軍、ネルの子アブネルとエテルの子アマサトにしたことを知っている。彼は彼らを虐殺し、平和な時に戦いの血を流し、自分の腰の帯と足の靴に戦いの血をつけたのだ。だからあなたは自分の知恵に従って行動しなさい。彼の白髪頭を安らかに黄泉に下らせてはならないとですね。ヨアブが行ったことについて、必ず裁かれなければいけないとダビデは判断していたんですが、2つの事例を取り上げています。どちらも同じことだったんですね。つまり、敵であったものの頭、将軍あるいは司令官がを受け入れ、自分の側近に近い人にしようとする、そのダビデに対してヨアブがその相手の敵を殺すという、血を流すというですね、ことをしたわけなんです。で、私たちはここを詳しく学びました。サウルに対して手を下さなかったダビデ、サウルが死んだ後もイシュボシェテを殺した者を帰って処刑にし、そしてアブネルが出てきた時に、彼がイスラエルをあなたにお渡ししましょうと言った時に、ダビデは喜び、平和統一をしようとしたわけなんです。で、ここに私たちは神の恵み、相手は敵だったんだけれども、その悔い改めてるって言ったらちょっとね、まあ、アブネルが悔い改めたかそういう問題じゃないですけども、でもこの私たちに当てはめるのであれば、悔い改めるのであれば、敵であったとしても、それ彼を本当に自分の近いところに置くという、これが恵みですよね。その恵みを差し伸べる、恵みの手を差し伸べるときに平和の一致があるんですよ。お互いの間に平和の一致が。ところがヨアブはそういう心を介することは一切なかった。ほど遠いところにいた人間でありました。まずそのアブネルは自己防衛だったんですけれども、ヨアブの兄弟をその殺しちゃってるんですよね。アサエルでしたっけ。で、その復讐心もあります。そしてアブネルが平和のために来たということを信じなかったんです。あとはライバル意識がありますよ。アブネルとダビデと、じゃあ私の地位はどうなるんだと。で、そういうことでアブネルを殺しました。で、ね、ダビデがこういうふうに呪ってるんですね。その第2サムエルの3章の28節29節に書いてありますけれども、私にも私の王国にもネルの子アブネルの地については主の前に常しえまでも罪はない。それはヨアブの頭と彼の父の前科に降りかかるように、 またヨアブの家に漏出を止む者、雷病人、糸巻きをつかむ者、剣で倒れる者、食に飢える者が絶えないようにと。ヨアブのしたことがいかに悪に満ちていたかをこのダビデは漏らすんですが、でもですね、続けてこの同じ章3章の第2サムエルの3章のですね、最後のところに38、39節にこう言ってるんですよね。家来たちに、今日イスラエルで一人の偉大な将軍が倒れたのを知らないのか。この私は油注がれた王であるが、今はまだ力が足りない。シェルヤの子で、セリアの子であるこれらの人々は私にとっては手ごわすぎる。主が悪を行う者にはその悪に従って報いてくださるように。ダビデでさえがこのヨアブに手を出すことができない。なぜかといったら実績があるんですよ。彼はイスラエルの国益に猛烈にですね、彼は動き、能力のある、あまりにも能力のある軍人なので、それによってこのイスラエルの国がこの機能している面がかなり大きかったので、彼が手を出すことはできなかったわけです。だからソロモンにその裁きを託したんです。でこの時に何て言ったかって言ったら、あなたは自分の知恵に従って行動しなさいってこう言ってるんですね。もうその幼い時からソロモンは神の知恵が与えられていたんですけれども、その知恵ですね、このダビデはできなかったけれども、知恵っていうのはですね、ここで悪賢く動けって話じゃないんですよ。公正に正義を持ってその処刑するということを知恵が必要だったんですね。あの知恵といったらね、なんかこうやってこううまくやったらね、こう世渡り上手の知恵って私たちは思うんですけれども、そうではなくて、この相反対する2つのものがあってですね、でこれを対立して分裂するというか、そういうことがないように、でも妥協しないでですね、妥協することなくその神の御心を行っていくと。でこれが知恵ですね。でその知恵を持ってやってくれと、公正に裁く機会を待ちなさいと。やはりここでも忍耐が試されますですね。しかしギルアデ人バルジライの子らには恵みを施してやり、彼らをあなたの 食事の席に連ならせなさい。私があなたの兄弟アブシャロムの前から逃げた時、彼らは私の近くに来てくれたからだ。今度はダビデは悪いことに対する悪い、その悪の報い、裁きの方ではなくて、なんですか、善に対する善の報いですか、もうこれもある意味で裁きですよね。報いてあげるとですね。で神様の前で、神にあって行ったあのバルジライの親切、覚えてますよね。ダビデがアブシャロムから逃げた時にですね、このマハナイムのところにいた時に寝床であるとか食料を持ってきたあの金持ちバルジライですね。そしてバルジライ自身はヨルダン川を少し渡っただけでそこで別れを告げました。もう高齢だったのでエルサレムにダビデは呼びたかったんですけども、バルジライは断ったんですね。自分の故郷で死にたいからと。でもそのバルジライの子に対してその恵みを施すということをダビデは決めました。でそれはダビデの時代で起こったので、大体私たちってどうですか、次の世代になったら忘れるじゃないですか、ですよね。だからきちんとそれを行いなさいということを神様はダビデはこう言っているわけなんですよね。まあ、ここから分かりますよね。善には善をもって神は報いてくださるよ。で神様は必ず途中で破棄したりされない方なんだよということが分かります。で次10章ですが、あ10章じゃない、間違った、8節ですが、またあなたのそばにはバフリムの出のベニヤミン人のゲラの子シムイがいる。彼は私がマハナイムに行った時非常に激しく私を呪った。しかし彼は私を迎えにヨルダン川に下ってきたので、私は主にかけてあなたを剣で殺さないと言って彼に誓った。だが今は彼を罪のない者としてはならない。あなたは知恵のある人だから、彼にどうすれば彼の白髪頭を血に染めて黄泉に下らせるかを知るようになろう。シムイ、これ激しく呪うというこの死罪に与える罪を 行いましたが、ダビデは彼を許しました。その時の学びに参加されていた方は覚えてるでしょうかね。このシムイは確かに悔い改めのこの仕草を見せましたけれども、なんか疑問が残るわけだったんですね。この全てのユダの人たちのところよりももっと前、全てのイスラエル人の前にですね、私は来て3000人でしたっけか、ベニヤミン人を連れてきてですね、こうだから私はこのようにしてるんだから私を許してくださいっていう、こうちょっと早急に願ってる、この自分が殺されてもおかしくないという部分がなんか抜けている、そしてダビデに取り入れようとしている、そしてこの機会が変わ、状況が変わっていくとその機会を捉えてですね、機会主義者っていうんですか、オポチュニストって英語で言いますけれども、でそのようになんかちょっとちゃうんじゃないかと、違うんじゃないかと、ダビデはその悔い改めのその誠実さ、真実さが見えなかったんでしょうね。でも彼は誓いました。もう私はあなたに手を、あなたを殺さないと誓ったんですよね。だからソロモンに託すんですよ。で、今度ソロモンがその知恵に従って、神から与えられる知恵に従って彼を、この処刑するということをしなければいけないですね。で次に、こうしてダビデは彼の先祖たちと共に眠り、ダビデの町に葬られた。この3つの事柄について、このユアブについて、そしてギルアデ人のバルジライのコラについて、シムイについて、これを話した後に先祖たちと共に眠りました。ダビデの町に葬られたですね。ダビデの町、そのこれからですね、列王記を読んでいくと、歴代のユダの王はダビデの町の中に葬られることになります。で、ダビデがイスラエルの王であった期間は40年であった。ヘブロンで7年治め、エルサレムで33年治めた。ソロモンは父ダビデの王座につき、その王位は確立した。このようにしてソロモンに権威が、王位が移行しましたけれども、この正義の執行をまずこの13節以降で行っていきます。ある時、ハギテの子アドニアがソロモンの母バテシェバのところにやってきた。彼女は、平和のことで来たのですかと尋ねた。彼は、平和のことですと答えて、さらに言った。あなたにお話ししたいことがあるのですが。すると彼女は言った。話してごらんなさい。彼は言った。ご存知のように、王位は私のものであるはずですし、すべてのイスラエルは私が王となるのを期待していました。それなのに王位は転じて、私の弟のものとなりました。主によって彼のものとなったからです。今、あなたに一つのお願いがあります。断らないでください。彼女は彼に言った。話してごらんなさい。彼は言った。どうかソロモン王に頼んでください。あなたからなら断らないでしょうから。シュネム人の女、アビシャグを私に与えて私の妻にしてください。そこで、バテシバはよろしい。私から王にあなたのことを話してあげましょうと言った。アドニアが出てきました。バテシェバをここに至っては言いくるめたんですね、上手に。で、ここ見てらどうですか。だから本当じゃないよねっていうですよね。すべてのイスラエルは私が王となるのを期待していた。王位はもともと私のものであるのに。王位は転じました。でも最後に付け足すように、主によって彼のものとなったからだ。主によって彼のものになったのであれば、こんなぐちゃぐちゃ言う必要ないんですよね。不満なんですよ。神の主権と権威の中に入れない人っていつもこうやって不満を持ちざるを得ないんですね。で、圧力をかけますね。断らないでくださいと。何かって言ったら、アビシャグを私に与えて私の妻にしてください。この意味するところはもうこの通読の学びをしている人たちは分かりますよね。王位を取りたいんですよ。 王の周りにいる女を自分のものにするということは王を取ることに他ならない。確かに王はダビデはアビシャグを知ることはなかったけれども、そばめと同じ地位を得ているわけです。だから王座を取ると。でもアブネルはアビシャグぐらいもらってもいいじゃないですか、主がソロモンを王座に就かせたのだからっていう、そういう感じで話してるんですよね。で言いくるめられちゃったんですよ、バテシバが。19節でバテシバはアドニアのことを話すためにソロモン王のところに行った。王は立ち上がって彼女を迎え、彼女にお辞儀をして自分の王座に戻った。王の母のために他の王座を設けさせていたので、彼女は彼の右に座った。右というのは権威を表すところですね。だからお母さんの方がこの強いわけですよ。そこで彼女は言った。あなたに一つの小さなお願いがあります。断らないでください、ね、小さな、まあ、こんくらいいいでしょうと私も思っちゃったんですね。王は彼女に言った。母上、それを願い事を聞かせてください。お断りしないでしょうから。彼女は言った。シュネム人の女アビシャグをあなたの兄のアドニアに妻として与えてやってください。ソロモン王は母に答えて言った。なぜあなたはアドニアのためにシュネム人の女アビシャグを求めるのですか。彼は私の兄ですから、彼のために王位を求めた方がよいではありませんか。彼のためにも、祭司エブヤタルやゼルヤの子ヨアブのためにも。ソロモンは地にかけて誓っていった。アドニアがこういうことを言って自分の命を失わなかったら、神がこの私を幾重にも罰せられるように、私の父ダビデの王座につかせて私を固く立て、お約束通りに王朝を建ててくださった主は生きておられる。アドニアは今日殺されなければなりません。ソロモンは知恵を十分に用いました。勇敢に決断しました。その右の座についている母の前であっても、神様の約束から真っ向に背く行為は断じて許されないと今ここで宣言しているわけなんですよ。ソロモンは見抜きました。アドニアだけではなくて、この背後でヨアブとエベヤタルが動いていることも見抜きました。こうして25節、ソロモン王はエホヤダの子ベナヤを使わしてアドニアを討ち取らせたので彼は死んだ。まずアドニアをベナヤを通して罰しました。次に、それから王は祭司エブヤタルに言った。アナトテの自分の辞書に帰りなさい。あなたは死に値するものであるが、今日はあなたを殺さない。あなたは私のダビデの前で神である主の加工を担ぎ、父といつも苦しみを共にしたからだ。こうしてソロモンはエブヤタルを死の祭司の職から罷免した。城でエリの家族について語られた主の言葉はこうして成就した。エブヤタルは最後このような死にあたる策動を行ったわけですが、でもソロモンはこのエブヤタルのことをよく見ていました。なぜか覚えてますか。ダビデがサウルの手から逃げて、そしてアヒメレク、祭司アヒメレクのところに行き、祭司の町ノブがあって、そこでゴリアテの剣をもらい、またそのパンをもらいですね、逃げたところ、後でサウルが来て、そしてエドム人ドエグの手によって女子供も含め虐殺されたところでかろうじて逃げたあの人がエブヤタルですよ。その時から彼は共にダビデと苦しみをしていた。神の箱を担いでいた。だから罷免だけでとどまらせていたわけなんです。で、興味深いのは、突然祭司エリに告げた予言の成就だってこう言うんですね。え、なんだっけこれと、まあ忘れてしまってるかもしれません。第一サムエル記の始めのところに、サムエル記の始まりがこの祭司エリだったんですけれども、その息子が悪さをしていて、神に対する生贄でさえもを軽んじていた。それゆえに神よりも息子を重んじたということで、エリは裁かれます。 で、その裁きの言葉の中に祭司職が立たれることが含まれていた。これ第一サムエルの2章の、ね、後半に書いてありますけれども、これが約100年前の出来事で、神の言葉はこれだけ確かなんですね。この時にね、ソロモンね、別に意識してないですよ、これエリの矢を果たすんだじゃないです、ね、次28節。この知らせがヨアブのところに伝わると、ヨアブはアドニアに着いたが、アブシャロムには着かなかった。ヨアブは主の天幕に逃げ、祭壇の角を掴んだ。ヨアブが主の天幕に逃げて、今祭壇の傍らにいるとソロモン王に知らされた時、ソロモンは行って彼を討ち取れと命じて、エホヤダの子ベナヤを遣わした。そこでベナヤは主の天幕に入って彼に言った。主がこう言われる、王がこう言われる、外に出よ。彼は嫌だ、ここで死ぬと言った。ベナヤは王にこのことを報告していった。ヨアブはこう言って私に答えました。王は彼に言った。では彼が言った通りにして、彼を討ち取って葬りなさい。こうしてヨアブが理由もなく流した血を私と私の父の家から取り除きなさい。主は彼が流した血を彼の頭に注ぎ返されるであろう。彼は自分よりも正しく善良な二人の者に打ちかかり、剣で彼らを虐殺したからだ。彼は私の父ダビデが知らないうちに、ネルの子イスラエルの将軍アブネルとエテルの子ユダの将軍アマサを虐殺した。二人の血は永遠にヨアブの頭と彼の子孫の頭とに注ぎ返されよう。しかしダビデとその子孫およびその家の王座はとこしえまで主から平和平安が下されようと。ヨアブも祭壇の角をつかんだ、アドニアと同じようにね。でもその宗教的な守りというのは神の前の正義には打ち勝つことができないわけですね。そしてここでソロモンが高らかに宣言しました。ヨアブとその子孫にはその血が注ぎ返されること、ダビデとその子孫には平安が常しえに続くということ。でこれがどちらの道を選ぶかという、私たちの問いかけになってくる、私たちへの問いかけにもなるわけですね。はっきりと対比したんですよ。流血の道、あるいはこれは自分で手を下していくという裁きの道って言ってもいいでしょうね。それと恵みとその後に続く平安、この国の中に入るか、イエス様は裁いてはいけない、裁かれないためですと。これは弱部の道ですよ。で34節、エホヤダの子ベネヤは登っていって彼を討ち取った。彼は荒野にある自分の家に葬られた。主はエホヤダの子ベネヤを彼の代わりに軍団長とし、王は祭司サドクをエブヤタルの代わりとしたと。実はソロモンの治世でもヨアブが軍団長だったんですね、少しだけね。でも今ベネヤにとって変わり、またこのエブヤタルもですね、サドクに変わったんですね。でこのシムイですが、36節、王は人をやってシムイを呼び寄せ彼に言った。自分のためにエルサレムに家を建ててそこに住むがよい。だがそこからどこへも出てはならない。出てキデロン川を渡ったらあなたは必ず殺されることを確保しておきなさい。あなたの血はあなた自身の頭に帰するのだ。覚えてますか、キデロン川の説明しましたよね。あのダビデの町の東にあってオリーブ山との間にあるわけですよね。神殿の丘とダビデの町がありますけれども、その間にオリーブ山との間にあるわけですね。でそこを渡ったらエルサレムではなくなるわけですよね。まあ、あの今言ったらエルサレムですよ。あのだけどあのその当時の元祖エルサレムはケデロン川を渡ったらですね、もうエルサレムではないわけですけれども、ではっきりとですね、もうあなたは何をしているか分かっていると。でここまでだったら OK だよと。でもこれ出てったら駄目だよと。でシムイは王に言った。よろしゅうございます、しもべは王様のおっしゃる通りにいたします。 このようにしてシムイは長い間エルサレムに住んだ。はっきりとね、分かってますよね。で、それから3年経った頃、シムイの2人の奴隷がガテの王マーカの子アキシュのところへ逃げた。シムイにあなたの奴隷たちが今ガテにいるという知らせがあったので、シムイはすぐロバに鞍をつけ奴隷たちを探しにガテのアキシュのところへ行った。シムイは行って奴隷たちをガテから連れ戻して帰ってきた。シムイがエルサレムからガテに行って帰ってきたことはソロモンに告げられた。すると王は人をやってシムイを呼び寄せていった。私はあなたに主にかけて誓わせ、あなたが出てどこか行ったならあなたは必ず殺されることをよく承知しておくようにと言って警告しておいたではないか。するとあなたは私によろしゅうございます、従いますと言った。それなのになぜ主への誓いと私があなたに命じた命令を守らなかったのか。王はまたシムイに言った。あなたは自分の心にあなたが私の父ダビデに対して成したすべての悪を知っているはずだ。大事ですね、ここで。あなたは自分の心にっていうところですね。主はあなたの悪をあなたの頭に返されるが、ソロモンは祝福され、ダビデの王座は主の前で常しえまでも固く立つであろう。シムイとしては忘れていたという弁解ができますよね。3年経って、あ、ちょっと、あ、忘れてた。でも王の定めた基準、これは残っていて、忘れても忘れされることはないものであります。神は変わらない方であり、その義も変わらないと。そしてシムイが奴隷を探したことで死刑に処せられて、厳しすぎるんじゃないかと思うかもしれませんけれども、さっき少し私が話しましたように、悪い心を見抜いていました。悪い心、だからシムイでない人がやってるのと、このシムイがやってるの話は違うんですよ。その行動の先にある意図的な反逆、その潜在性も見越してたんですね。で、私たちはここまでなんていうのかな、深くね、自分の心を探るっていうことってないしできないですよね。でもこの箴言のところにありますけど、王はね、ことごとく見て裁いていくということがあるわけですよ。で、これがキリストの福音もそうだよとローマの2章の16節で言ってます。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われる。隠れたことを裁かれる。だから福音って表面的じゃないんですよ。ソロモンのこの裁きを見てると分かりますよね。その彼らが王のソロモンに反逆する要素がこの見えて、でそれに従って裁いてるんですよね。それ自体がなんかじゃなくて、それに従って裁く。で、しかも明瞭な形で、ね、ケデロン川から渡るとですね。それでこの分かるようにですね、見せて、あのこの、まあ、ソロモンはね、その人の心が見えるような形の裁きの基準というのを設けたわけですよね。で、これシムイはね、それ明らかに彼の心が明らかになったわけですよ。そして先ほどと同じように、このイスラエルの国が平和に立脚した秩序、ね、そのことを強調して、そして処刑します。46節。王はエホヤダの子ベネヤに命じた。彼は出て行ってシムイを討ち取った。こうして王国はソロモンによって確立したと。大事ですね。こうして王国はソロモンによって確立した。不安定要素をこれで取り除くことができ、揺るぎない平和が確立します。そしてソロモンの治世における豊かな繁栄と平和を次回読んでいきます。本当にすごい繁栄と平和です。これは叱るべき正義を執行したからなんですね。 キリストによってもたらされる平和の国、幻。先週韓国に行って日中韓の兄弟たちが集まってですね、大会を開きましたけれども、平和がですね、大きなテーマの一つでしたが、やはり語られるのは正義ですね。正義です。正義がない平和ってないですね。でイザヤ書に神の国の平和がたくさん書かれてます。神の国の幻が。でそこには必ず裁きが行われてるんですね。例えばメシアの予言で9章の7節で、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今いるとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。とかイスラエル、国々が戦うことをもう習わなくなるという言葉が書かれている箇所も、これ2章にありますね。イザヤ書のやはり主が裁きを行いと書いてあるんですよ。正義あっての平和でね、正義とか裁きって聞くとね、なんか怖いとかね、戦争だとかって、正義ここなんていうのかな、正義を執行しているのを平和とかけ、なんか混同しちゃう、平和、戦争と混同しちゃうかもしれないですね。こう戦、悪い意味での戦いと混同するわけですよね。でもそうじゃないです。イエス様の十字架が私たちの平和だとエペソ書の2章に書いてありますが、十字架って何ですか？裁きですよ。殺されてるんですよ。神の義が、裁きが完全に現れてるんですね。故に平和があるんです。そしてイエス様が戻ってこられる時もまず何しますか？戦争をするんですよ。全世界の軍隊に対して。そしてその道具が何かって言ったら、物理的な兵力じゃないんですよね。むしろそれに対する裁きを行います。つまりご自分の言葉によって裁くんですね。で私たちはこのような小さな交わりかもしれない。そして持っているものというのはこの聖書、私たちのその御言葉、神の言葉に変えられた私たち自身しかいない。でも神は後に来るその国においては核兵器よりももっと強いその力によって、言葉の力ですよ。神様の言葉に従っていく者たちの方がもっと強力にですね。それが平和の国です。そしてその平和の国を作るにあたって諸国の旅をイエス様は裁かれます。覚えてますか？マタイの25章に書いてますけれども、確かどういう裁きでしたっけ？羊とヤギに襟分けますけれども、羊に対しては何ですか？羊の右側の方に行ったものに対しては、このような小さなものですね、このような小さなものに対してしたのは私にしたんだよ。苦しんでいるもの、服のないもの、飢えているもの、それにしたのが私にしたんだよ。そして千年間の統治があります。最後に何をしますか？それでも反逆する人が出てくるんですよ。ですね。火が天から降ってきて、その悪魔の誘惑に乗って反逆していた者たちを滅ぼした後に大きな裁きの座が出て、ハデスから人をよみがえらせて、そして行いに従って裁き、人硫黄の池に投げ込まれて、それで新天新地における天のエルサレムがあるわけなんですよね。全部正義があって、そして平和なんですね。でそれが十字架、私たちの信じている、私たちが本当に心から離さない十字架につけられたキリストのうちにそれを見出すことができるわけなんですね。以上です。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。私たちは正義についてうやむやにしがちですけれども、今見ることができました。正義がなければ 平和もなく一致もありません。和解もありません。恵みもありません。主よ、そのうやむやにしているヨアブやエブヤタリやアドニヤ、シムイ、それに対してあなたは容赦ない裁きを下されました。神様、キリストの十字架にあって私たちもこの中に生きることができるように、この福音の中に生きることができますようにしていきたいと思います。これまでうやむやにしていたことをお許しください。主よ、あなたがはっきり示された道を歩ましてくださいますように、今週もその正義の中で生きることを許してください。あなたの平和と恵みと平和が共にありますように。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。